今日の聖書の箇所、レビ記の12章の6節から8節までのところをお読みいたします。レビ記の12章の6節から、彼女の清めの期間が満ちたら、息子の場合であっても娘の場合であっても、全焼の捧げ物として一歳の子羊一匹と、罪の清めの捧げ物として家畑の雛か山ぼとを一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持っていく。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のためになだめを行い、彼女はその出血の汚れから清くなる。これが男の子であれ女の子であれ、子を産む女についての教えである。しかしもし彼女に羊を飼う余裕がなければ、2羽の山ぼとか2羽の家畑のひなを取り、1羽は全焼の捧げ物、もう1羽は罪の清めの捧げ物とする。祭司は彼女のためになだめを行い、彼女は清くなる。伊藤洋介先生 の、 ちょっとご紹介をさせていただきます。伊藤洋介先生、高松生まれ高松育ちなんですよね。1990年若い、いいねと思いますけども、先生と私と共通点がですね、それは12月30日生まれなんですね。そこは若くて羨ましいと思いますけども、高松西教会の伊藤武彦先生の牧師、先生から洗礼を受けられました。そして2009年に、東京キリスト教大学神学部に入学されました。そして卒業後、2013年に東広島にある黒瀬福音教会の牧師に就任されて現在に至っています。非常に大和で優しい性格です。いつも西日本の中華で、交わりを共にさせていただいています。先生、前にお年寄りが好きだっておっしゃったんですね。ですから年は違いますけども、お年寄りと友達になれそうな先生ですね。じゃあ伊藤洋介先生、拍手を持ってお迎えいたしましょう。
過分なご紹介ありがとうございました。改めまして皆様おはようございます。今日このようにしてグローリーチャーチ高松の皆様とご一緒に神様を礼拝することができることを心から感謝しています。紹介してくださったように、私は高松生まれ高松育ちです。ですから私のことをよく知っている方も中におられると思います。温和な方と紹介してくださいましたが、非常にやんちゃな頃を知っておられる方々もおられるかなと思いまして、そのようなものがですね、ここまで変えられたっていうのは神様がすごいなということを思わずにはいられません。本当に神様が罪人である私たちを救ってくださり、新しく作り変えてくださる幸い、罪にまみれ汚れたものを神様は清めてくださった、それを思わずにはいられません。今日開きましたこのレビ記という箇所はなかなか開かれる箇所ではないかもしれませんが、このレビ記という箇所は神様の清さ、そして汚れについて教えています。罪から救われ、汚れから清められ、清いものとしてくださった神様が、私たちがその清さを保って歩んでいくために与えてくださった書物です。 ですからレビ記を読むということは私たちのクリスチャン生活において欠かすことができない箇所でもあります。今日はそういうレビ記からご一緒に主の御言葉を聞いていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。恵み深き愛する天のお父様、主の御名を心から賛美をいたします。このようにしてあなたを拝するために一つのところへと集めてくださり、また私たちの礼拝を主が喜んで受け取ってくださっておられていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ神様、あなたを拝する私たちが霊と誠をもって主を拝することがいよいよできるように、そしてまた御言葉を聞こうとしております。主の御言葉によって私たちの歩みを教え、この信仰の歩みがご自身の御心にかなう歩みを送ることができるようにどうぞ助けてください。御言葉を取り継ぐこの者の上にどうぞ主よ、取るに足らない器ですから、あなたが聖霊の神様の満たしのうちに清め整え通り良き札とならしめ、ただ主の御言葉のみを語るものとならしめてくださいますように、またこのようにして宣教キャラバンに使わせてくださったことも感謝いたします。どうぞ送り出してくださっております宿川聖書教会、そしてまた黒瀬福音教会の礼拝の上にも神様の豊かな祝福と恵みが共にありますように覚えてお祈りをいたします。すべてのことを委ねて感謝をして愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、先ほどお読みしていただきましたこのレビ記12章という箇所は、出産における不浄の期間あるいは汚れた期間について神様が教えている箇所です。女性が子供を産んだ時、定められた汚れの期間があります。そしてさらにその汚れの期間が明けると続けて清めの期間という期間がさらに続きます。その間は聖なるものに触れてはならない、聖なるところに入ってはならないという決まりがあります。ですから子供を産んだばかりの女性というのは宗教的儀式から隔離される期間が設けられてしまうわけです。出産というと非常に喜ばしい時です。最近私の知り合いの方も子供を身ごもりましたという報告を伺いまして、心から喜びを持ったわけです。本当に喜ばしい出来事、それはまた神様からの祝福でもあります。ですがその喜ばしい時ですが、汚れの期間、清めの期間が設けられてしまっているのです。なぜでしょうか。6節から7節をもう一度お読みいたしますと、彼女の清めの期間が満ちたら、息子の場合であっても娘の場合であっても全焼の漬物として一歳の子羊一匹と罪の清めの漬物として一歳の子罪の清めの漬物として家畑の雛か山畑一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持っていく。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のためになだめを行い、彼女はその出血の汚れから清くなる。これが男の子であれ女の子であれ子を産む女についての教えである。この6節から7節は汚れの期間、清めの期間が明けた時に生贄をしなさい、捧げなさいと命しています。まず全焼の生贄として一歳の子羊、そして罪の清めのために家畑か 山鳩1は捧げなさいと言われています。罪の清め、なぜ出産すると汚れの期間、そして清めの期間があるのか。それは罪の血の清めと出血に伴うこと、血を流すということは聖書を読んでいくときにそれは罪であると教えているのです。創世記8章1節に、創世記8章1節に、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形として作ったからであるとあります。人の血を流す者は出産に立ち会った方、出産した方はよくわかると思います。子供が生まれると出血が伴うんですね。まあ、実際私も生まれたばかりの、それもまだ胎盤がついている状態の赤ん坊と対面したことがあります。血にまみれたその姿はお世辞にも可愛らしいという感情よりもその血の恐ろしさを思わせたものです。人は生まれながらにして人の血を流しながら罪を犯しながら生まれてくるのです。なぜ人は生まれながらにして血を流すのか。それは創世記3章16節の前半にこのようにあります。創世記3章16節の前半、女にこう言われた、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す、あなたは苦しんで子を産む。出産は神様からの祝福でした。産めよ増えよ地を満たせと。ところが人が罪によって堕落していったことによって出産に伴い苦しみが伴うようになったと言われているのです。喜ばしい出産ですが、共に赤ん坊が生まれてくるその苦しみを通して人は生まれながらにして罪に堕落してしまったということを覚えずにはいられないのです。ですから非常に残念なことですが、喜ばしいこととして心から喜びたいんです。ですが聖書が共に語っていることは、人は皆生まれながらにして罪人である、人は生まれながらにして神様の御怒りのもとにあると教えているのです。ですから出産をした者はこのようにして汚れた者とみなされ清められなければならないのです。マルコの福音書7章20節でイエス様が、人から出てくるもの、それが人を汚すのですと言われています。すべての人は生まれながらにして罪人である。まあ、今日はそこでお話が終わったらですね、非常に残念な気持ちで終わってしまいますが、しかし聖書はそれで終わりではありません。神様の願いは全ての人がこの罪から清められ救われることです。八節にこのようにあります。しかしもし彼女に羊を飼う余裕がなければ、2羽の山鳩か2羽の家鳩のひなを取り、1羽は全焼の獣、もう1羽は罪の清めの獣とする。祭司は彼女のためになだめを行い、彼女は清くなる。清くなるために全焼の生贄としてオスの羊、1歳の子羊、そして罪の清めとして家鳩のひなか山鳩1羽。しかしみんながみんな子羊を飼うことができるわけではありません。 貧しい人もいます。ですから山に行けば取りに行くことができる山場とか、あるいはすぐに誕生しすぐに成長する家鳩のひな、簡単に手に入るものでも構わない。それは富む者も貧しい者も変わらず、神様はこの罪から清められてほしいと願っておられているのです。その上でルカの福音書2章22節から24節にこのようなことが記されています。ルカの福音書2章22節から24節。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主にされるためであった。また主の律法に、山場と人つがい、あるいは家畑のひなにはと言われていることに従って生贄をせるためであった。このルカの福音書に記されていることは、生まれたばかりのイエス様を両親であるマリアとヨセフがエルサレムに連れて行き、そしてこのレビ記に記されている通りに罪の清め、全焼の生贄をせるためにやってきたというのです。そのマリアとヨセフが何を捧げたのか、それは山場と人つがいか、家場との雛にはと書いてあります。つまりマリアとヨセフは貧しい家庭であった。イエス様は貧しい家庭にお生まれになったというのです。イエス様は神の子なるお方です。ヨハネの福音書の初めにもありますように、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあったとあります。言葉とはイエス様のことです。イエス様は神であるお方であり、神様と共におられ、神様と共にこの世界をお作りになったと言われています。この全世界を支配されている、支配するお方です。ところがそのお方が人となってきてくださった、それも貧しい家庭にお生まれになったというのです。第二コリント8章9節に、第二コリント人への手紙8章9節に、 あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなたのために貧しくなれました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。なぜ世界を支配されるお方が貧しい家庭にお生まれになったのか、それはあえて貧しい家庭にお生まれになったと第二コリントは語っています。なぜイエス様は貧しくなってくださったのか、それは私たちを富むものとするためであるとも言っています。イエス様は私たちに富を与えるために貧しくなってくださいました。このイエス様が与えてくださる富とは、エペソ人への手紙3章6節によりますと、エペソ3章6節によりますと、それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人となり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということですとあります。ここで異邦人も共同相続人となりという言葉が出てきます。イエス様が与えてくださる富、それは相続財産である。イエス様は先ほど言いましたように神様の一人子です。その共同相続人ですから、 私たちが得られる富というのは神様の財産なんです。神様が与えてくださる相続地です。言い換えるならば、天の御国、天国、あるいは永遠の命とも言えるでしょう。私たちはこの永遠の命という富を得るために、イエス様が貧しくなってくださった、その貧しさの究極が福音によりとあるように、イエス様の十字架と復活であるというのです。私たちはイエス様の十字架の血潮によって、生まれながらにして持っている罪の性質が洗い、清められ、取り除かれます。この罪の清めのために、山場とか家場との雛の命、その血が流されていったように、イエス様の十字架の血潮によって私たちは罪が洗い、清められるのです。そして古い性質、罪のある生まれながらにしての性質は、イエス様と共に十字架につけられ、新しい命が与えられたのです。イエス様が貧しくなってくださったのは、私たちにこの新しい命、永遠の命を与えるためです。生まれながらにしての罪人、生まれながらにして神様の御怒りのもとにあるもの、人の口から出るものはどれほど汚らしいものでありましょうか。私たちの心の内を探っていくと、どれほど汚いところでしょうか。皆さん、私の心の中を隅々まで見てくださいと言える人がいるでしょうか。少なくとも私はですね、見ないでくださいって言います。よく教会の人には、独身男性の家には入らないでくださいと言っています。とてもじゃないけれども、人に見せれるものではないからです。それは私の心と同じです。決して綺麗ではありません。ですがイエス様はそれを綺麗にするために生まれてきてくださった。イエス・キリストの恵みである、先ほどのコリント人の手紙の中にありました。なぜそのようなことが起こったのか、それはただ神様の、イエス様の一方的な恵みと憐れみと愛のゆえであるというのです。このレビ記十二章は、生まれながらにしての生まれながらにして人は罪人であるということを教えています。それは罪の現実と恐ろしさを語っています。ですが、共にイエス様の十字架の恵みが示されている箇所でもあるのです。だからこそ私たちは、この貧しくなってくださった罪人のために、貧しくなってくださったイエス様の恵みを心に留めたいと思うのです。この恵みを喜んで感謝するものでありたいと教えられるのです。そしてこの永遠の命というイエス様が与えてくださるその富は、ただイエス様を救い主と信じ告白するだけで与えられると約束されています。ですからローマ人の手紙10章13節から14節にこのようにあります。ローマ10章13節から14節、主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。日本のクリスチャン人口は 1% 未満と言われています。皆さんの周りにいるほとんどの人はイエス様のことを知らない、 神様のことを知らない、生まれながらにして罪の中を歩み、神様の御怒りのもとによって滅びに向かっている人ばかりです。そう考えますと、クリスチャンが福音を伝えていくという責任はどれほど大きいものでしょうか。この永遠の命の富を私たちは知っているんです。それを持っているんです。それを伝えていかない、それはあなたの隣人、あなたの知り合いを、あなたの家族を滅びに向かっていくのをただただ見過ごしているだけにすぎません。クリスチャンに与えられている大きな責任、働き、それは福音を伝えていくことです。神様の願いは貧しい者も富む者も清められ救われることです。さらに異邦人も相続人と言われているように、どんな国の人であっても、どんな人であっても救われてほしいと願っておられているのが神様です。私たちはそのために使わされています。神様はそのことを求めておられています。だからこそ私たちは神様のために、そして滅んでいく人々のために福音を伝えていくものとされていこうではありませんか。それでは最後にお祈りをいたします。お祈りいたします。しかしもし彼女に羊を飼う余裕がなければ、三輪の山場とか三輪の家畑の雛を取り、一羽全焼の獣、もう一羽は罪の清めの獣とする。祭司は彼女のためになだめを行い、彼女は清くなる。恵み深き愛する天の父様、主の皆を心から賛美をいたします。神様、私たちは生まれながらにして罪人であることを覚えます。そのような罪人のためにイエス様がこの世に来てくださり、貧しいものとなられ、その行き着く先は十字架でした。ただ主のこの恵みと愛と憐れみの前にひれ伏し感謝するしかありません。神様、どうぞこの喜びの中に私たちは日々歩むことができるように、そしてまたあなたは全ての人が救われることを願っておられていることを思います。この罪人のために貧しくなってくださったイエス様の福音を届けるものとしてくださいますように、隣にいる人が、友達が、家族がこのままでは滅んでいってしまうということを切に覚えることができ、本当に主の前に救われることを切に求めながら福音を伝えていくことができるように、力と勇気と、そして語ることができるように、主が私たちの唇を通してお語りくださいますように助けてください。神様、すべてのことを委ねて感謝をして、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。